朝から PON。
今朝このコーナーは海のドローンなるものを取り上げました。海のドローンです。ドローンというものはもうこの言葉も、すっかり定着一般化いたしましたが、要は小型の無人航空機、空飛ぶものですね、はい、ドローンで小さくて、もう一つポイントは無人です。言ってみればこれの海版というところでしょうか。海で運用する無人の小型機というものです。でまあ海のドローンというとまあイメージ湧きやすいですね。ということで最近海のドローンという言葉も使われ始めました。でこれが今もう大活躍してるというそういう時期になってまして、いろんな、まあ、海洋調査、海の中のいろんな調査をするときにこの海のドローンが活躍、もっと言うともうこれがないといろんな調査はスムーズに安全にはもう行かなくなってきましたよというレベルなんだそうですね。そこで今日はこの海のドローンの話題です。長崎大学の山本先生にいろいろ教えていただきました。長崎大学の副学長、そして大学院工学研究科ロボット工学専門教授でいらっしゃいます山本郁夫先生です。じゃあまずそもそも、そうです、海のドローンとは一体どういう、ま、概念のものなのか、海のドローンどんなものなんでしょうか。山本先生です。
まあ、海のドローンというのは、まあ、最近生まれてきた言葉なんですけど、はい、海で運用する無人機の総称でございます、はいはい、それで、まあ、例えばですね、水中の中を、まあ、動く無人機、水中ロボットですね、はい、とか水上で動く、まあ、船ロボット、まあ、海で活躍する無人機を海のドローンと呼んでおります。
はい、というものなんですよね。で小型で無人で、これがまあドローンの最大の特徴なんですが、じゃあこの海のドローンの場合大きさどれぐらいなんでしょうか。
たくさんありましてですね、
はい、
例えば水中ロボットですと、まあ、サイズ的には50センチぐらいから大きいものでは1メートルぐらい、
はい、
それから船ロボットでは、まあ、1メートル2メートルですね、まあ、それぐらいの大きさですね、
はい、
まあ、比較的小型のものが多いと思います、はい、
ということなんですが、じゃあこれ具体的にはどういうふうに使っているんでしょうか。
このロボットを使う場合は、まあ、直接海に投げ入れて海洋環境を調査したりもするんですけど、船ロボットと接続させてですね、船で水中ロボットを運んで、でその後水中ロボットが船から離脱して海中をですね、いろいろ探査し回るというようなもので、まあ、小さいものは運用してます、はい、基本的にはあの船も水中ロボットもあの自立で動くということができるんですけど、はいはい、ただですね、まあ、人がやっぱり操縦したいということもありますから、船は無線で動かして、
はい、
でその無線から水中ロボットはケーブルで、繋いでる場合が多いんですね。で、はい、無線を介して水中ロボットを遠隔で動かすとかですね、まあ、そういうことができます。
でということのためには、特にこれからはもう海のドローンはなくてはならないものだと先生はおっしゃっていますが、さてこの先生、山本先生、長崎大学の実は大型の有人のそういう潜水艇、潜水探査機も、開発携わってらっしゃいます。あの例の深海、深海6500とかこういったものも先生開発に携わってらっしゃるんですね、
はい、
で今回は小型の無人の、つまり海のドローンのお話を伺ってるんですが、まあ、大きなものと比べて小型無人というのはですね、どんなメリットが、ここが今日の一番のポイントです、どんなメリットがあるんでしょうか。
小さなサイズで運用もしやすいと、いろんなところにですね潜って、調査ができます、
はい、
あのケーブルなしのを、まあ、実型無人潜水機 AUV って言うんですけど、狭いところにこう入ってカメラで画像を撮ってきたりですね、
はい、
小さいながらの利点というのもありますし、それからまあ持ち運びが便利ですので、まあいろんな場所にこう持って行ってですね、海の中を探査するということが可能となります。
はい、
それからまあダイバーやってもまああの深いところはあまり潜れませんし、潮流とかで流されたらやっぱり事故になりますので、まあそれを無人でやるということですね。はい、それからどんな環境でもまあ対応できるということですね。水温とかがまあ多少冷たくてもロボットだとまあいけるとかですね、はい、まあ、様々な人がやれない環境で計測できるということが可能となります。
はい、人がやれないところの観測ができる、これは実はもう一番大きなメリットで、実際にダイバーがカメラを持って潜っていく、でそこを調査する、映像を撮る、ダイバーが人が人間が、海の中にはもう察知できないいろんな危険が潜んでいて、ダイバーが人が潜っていくっていうのはその危険にさらされながらいろんな調査を行う、でこれ無人です。そういったことは基本的には心配ありません。さらには小型、細かいところでも入っていくことができる、こうなってきますと人間の体が入っていけない、そういう隙間でも OK ということにもなってきます。
はい、
じゃあ具体的に、もっともっと具体的にどういうところでいわゆる海のドローンというのは調査を今現在してるんでしょうか。先生が今関わっている調査では、例えば藻場の調査です。藻、海藻のことですね。藻場、海藻がたくさん生えている、そういったところの調査です。
今主体的にやっているのは藻場の生態系の調査というのをやってます。
はい、
海の中の藻場をですね、水中ロボットで、まあ、計測するということですね。
はい、
カメラを下向きにつけましてですね、でちょっと AI も使って最初に見つけた藻場の位置を水中ロボットが覚えていてですね、
はい、
でそこにまた戻ってきて、その藻場がどういうふうな状況になってるかという形状変化を終えるようなですね、はい、今実験をやってます。まあ、藻場っていうのは、まあ、どうも CO2 との関連があるようでですね、
はい、
で海中で、まあ、CO2 を、まあ、吸収するという、まあ、役目というのになってるんですね。
はい、
それから海の中っていうのは、藻場がなくなるとですね、まあ、魚が住みにくくなってですね、
はいはい、
海の環境が、まあ、いわゆる砂漠化してしまうというのが問題があります。それで、まあ、良い藻を、まあ、できるだけ増やしていきましょうと、それがずっとその状態としてどうなっているかというのをですね、いろいろモニタリングするというのが必要なんですけど、
はい、
まあ、なかなか今までダイバーとか人によってしかできてなくて、こういったロボットを使うと、まあ、どんな環境でも定時、定速、それから決める地の観測ができるということで役立つということになってきます。はい、
つまり藻場ってのは地球の環境においては非常に大事なところ で今それがどういうふうに変化していっていくっていうのは、これからの地球がどうなるか、あるいはこれから地球人が住みやすい地球のためには、今藻場がどういう状態になっているのかを観測するってのは非常に大事なことなんですね。
はい、
さらにその他にもこんな調査、いわゆる海のドローンを使って行われています。
その他にも海の構造物ですね、例えば洋上風力の海の下の方の構造物の劣化具合を、亀裂がないかとかを調べたり、
はい、
あと橋の下ですね、下の方の構造物の劣化がないかを調べたり、これカメラを用いるんですけど、カメラを用いて構造物との相対距離を測りながら、まあ、劣化している場所というのはですね、あらかじめあの教師データで、これが劣化であるというのを入れ込みますと、 AI によってそこに捉えて、潮流とか川の流れがあってもずっと一点をこう保持しながらカメラが捉え続けるというようなことをやっております。
ということで、とにかくですね、自然のものであろうが人工物であろうが、海の中の状態が今どうなってるのかを観測する、まあモニタリングをするってことは非常に大事なことで、ね、それにこの海のドローンってのは、この小さい無人の観測機ってのが、まあ 大活躍。当然これは世界的にも注目されております。
今まさに世界的にですね、海のモニタリングをやろうということで、海洋環境とか、はい、あと海ごみの問題もあります、
はい、
で海ごみをやっぱりモニタリングしたいとかですね、それから今から海洋構造物、洋上風力とかどんどん世界での海で展開していきますから、まあ、その検査をしようということで、今そういったもののモニタリングとか、あと作業をする機械として、まあ、こういった無人機というのがですね、ますます求められております、
はい、海のドローンがますます求められている、
はい、
例えば、まあ、沖縄の海などね、日和子さんのふるさとの、ね、
はい、
沖縄の海も今どんどんどんどん環境が変わっていってると言われていますけども、
はい、
こういったところもこの海のドローンが活躍して、それをモニタリングする、うん、そして、ね、変わりきる前になんとか、まあ、手を打たねばということなんですね、
はい
はい、海のドローンです。